AirPods のケースを1年で一番探していると思う今日この頃の滝です。こんにちは。整えラボでは潜在意識の書き換え、引き寄せの法則、ヨガ哲学などのお話を通して人生楽に楽しくハッピーに生きていくための情報をシェアしていきます。今やっとラジオを撮る準備が整い、こうしてお話をし始めているんですが、 AirPods のケースを探している間にですね、ワイヤレスマイクの充電の方が今度は、赤マークになっているので、ちょっと急ぎ足でお話をしていきます。そしていつものようにですね、ちょっと家事をしながらのラジオ収録をさせてください。前回までは実家に帰省していて、隙間時間はね、見つけてのラジオ収録だったんですが、2日前ぐらいに、帰って東京に戻ってきまして、今日は仕事をして、で今ちょっと保育園に迎えに行く前の時間で、パパッと家事を少しできるところをやろうとしているところでございます。でね、今日の、ラジオはタイトルにある通り、日本人に根付いている自己犠牲精神という話なんですが、このラジオを撮ろうって思ったら、まあその AirPods のケースがね、見つからないわけですよ。で、私人生で一番無駄な時間って探し物をしている時間だと思うんですね。だからリモコン、テレビのリモコンが見つからないとか、そういう日常的に使うものなのに決まっている定位置に戻されていないもの、それを探すときにすごいなんかフラストレーションを感じるんですよ。なんでリモコンここに戻さないんだろうって、まあ、自分が戻してない時もあるんですけど、家族が戻してない時とかに、そういうのを感じるんですよね。でもそのリモコンよりも多いのが AirPods のケースですよ、まあ、Bluetooth のイヤホン、これがね、もう毎回毎回あれどこに置いたっけってなっちゃうんですよね。なくすから、いつもなくすから、ちゃんと置く時にここに置くぞって明確な意思のもと置こうというふうに何度も何度も考えてるんですけど、つい、他のことに気を取られてる間にポイッとね、置いてしまって、いざケースを使おうとした時に見つからないなんていうことがあります。それで時間を取られまして、今やっとラジオを撮れているんですけど、日本人に根付いている自己犠牲精神という話で、まあ、自己犠牲だけじゃなくてね、日本人って自己肯定感が低いということが、まあ、言われています。いろんなデータを見てもそういった結果が出ているんですけど、外国のね、アメリカ、中国、韓国、イギリスとかいろんな国の同じ年代の人たちと比較しても、日本人はどうしてもなんかこう自己肯定感が低くなりがち、自分に自信を持てない人が多い、そういう傾向があるんです。で、自己肯定感が低いということでもね、生きづらい差の原因になるんですけど、さらに付け加えて、自己犠牲を美徳とするそういう慣習というものが、まだまだ根強くあるなっていうふうに、感じたことについてのお話です。高市早苗さんが、ね、総理大臣になりまして、それでね、まあ、いろいろと政策を石破さんの時とは方向転換して、進めているようなんですけれども、その高市さんの、自分が総理大臣になりますってなった時に明言したことの一つに、分かりやすく言うと、まあ、お給料カットですよね。給料、総理大臣分の給料は受け取りませんみたいなことを言ったんですよ。で、実際にそれは受け取りませんと言って、いるようなんですけど、で、総理大臣だけじゃないのかな、官僚、他の大臣になった人たちもそれに該当するのかどうなのか、ちょっとそこまで詳しくは調べられてないですけど、とにかくその給料を本来であればもらえる という決まりである給料をもらいませんっていうことを一つ言ったんですよね。でさらにはもう寝る時間も惜しんで馬車馬のように働きますという発言もして、まあ、それはその日本を立て直すためにそれぐらいやらないといけない状況なんですっていうことではあると思うんですけど、馬車馬のように働くのに本来のもらえる給料はもらわないという、これがまさにその自己犠牲が美徳だと、そういう錯覚をしている日本人の潜在意識にね根付いていることの典型じゃないかなって思ったんです。だってその日本を立て直しましょうと、ね、30年停滞してきて給料が全然上がらなくて、なのに物価は上がってみんな収入が増えない、所得が増えないから経済が回らないっていう、それを、変えていきましょうって言っていて、でそれが実現するのであればね、本来ね実現する未来が本当にそのビジョンがあるんであれば、日本人みんな豊かに なるわけですよ。みんな国民みんな豊かになるし、総理大臣だってその分、豊かになるわけですよね。だからみんなも豊か、総理大臣も豊かになる、それが本来であればウィンウィンでみんなハッピーになるはずなのに、総理大臣が馬車馬のように、私は馬車馬のように働きますって言って、なのに給料はもらえませんということを言っちゃったんですよね。でそれがいい悪いっていう話じゃなくて、その、まあ、高市さんはそれが良しとしてそういう選択をしたのであろうから、そうなんだそうなんだっていう話なんですけど、ただそういうその本来であればもらうものをもらわないことを良しとするっていうのは、まあ、自己犠牲以外の何者でもないっていうのと、あとはなんかまあパフォーマンスの一つと見られても仕方ないのかなって思っちゃいますよね。だって結果が、例えばね、もらわないにしても結果が出たら、こういう結果が出たら、例えばその日本の経済がもう目に見えて良くなりましたとか、 GDP がこんな結果、高くなりましたとか、だからそういう目に見えて結果が出たら、その時私はじゃあその報酬として、もらいますね、総理大臣としての上乗せ分の給料をもらいますみたいな感じで言うんだったらまあわかるんですけどね、これから日本を良くしていきますって言っているのに、かたやでもその分働いた、多く働いた、まあ、いわゆる残業代みたいな手当はもらえませんみたいな言ってて、なんじゃそりゃみたいなね話になっちゃうわけですよ。でそのトップが、国のトップがそれをやっちゃうと、やっぱりその、ね、ブラック企業、どんどん減ってきたはずのブラック企業もなんかそういう尻滅裂なことを、まあ、やりやすくなりかねないというね、まあ、そういう懸念を、まあ、指摘している人もいたりします。まあ、ただそのなんだろう、そこはやっぱ倫理観の話なんで、ブラック企業がどうたらこうたらっていうところまで話を広げるとちょっともう話の収集がつかなくなっちゃうので、話を戻すと、そのもらわない、本来もらえるものをもらわないことで、自分のその意気込みだったり本気度をアピールするっていうのはどうなのかなってね、そのニュースを見てて思ったんですよね。別にその自分が本当に満たされてるから、フルフルに満たされてるから必要ないのであれば、受け取って寄付すればいいんですよね。自分が受け取った上で必要な人に回してあげればいいのに、ただ受け取りませんって言ってるだけなんですよ、現状は。だからなんか何なのかなみたいな。だってその総理大臣の手当をもらわなかったからといって、別に我々国民に1円2円入るわけじゃないですからね、給料が上がるわけでもないですからね、別に直接的な恩恵がないのに、なんかそういうことを言っているとね。そう、それでなんかそういう選択肢が出てくる、でさらにはそれを選択するっていうのは、やっぱりその総理大臣になられましたけれども、高市さんのその潜在的なところにも、それがいい、それが美しい、それが 良しとする、それを良しとする考え方っていうものが、あるんだろうなっていうふうに、まあ、感じたわけです。で、まあ、そのね、高市さんは別に私はこうどうこうっていうつもりはないんですけれども、まあ、日本のためにね、あの尽力していただいて、より良い日本が作られていけばいいなと思うんですけど、うん、そういう自己犠牲的な精神はやっぱりなんかこう国民に広く伝播させるというか、うん、ね、シェアしていくものではないんじゃないかななんていうふうに、思った次第でございます。なんか話がうまくまとまらなかったような気もするんですけど、皆さんはどう、お考えでしょうか、ということでちょっと問題提起をして今日のラジオは終わりたいと思います。あの東京にね戻ってきてますので、またちょっとペースを上げてラジオの更新もしていきたいと、思っております。皆さん、風邪に気をつけて、インフルエンザに気をつけて、楽しくあと2ヶ月あと2ヶ月もないですね、あと1ヶ月半、2025年楽しんでいきましょう。ではまた次のラジオでお会いしましょう。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。